飛び行けば駿河の道に茶の香り。ここは何よと街道名称戸籍の多いとぐんろ中に知られる羽衣の松と並んでその名を残す街道一の親分は清水港の次郎長の義神殿のその中に終わり名古屋の大歓喜り遠州森の石松の苦心団の粗末を不便なあらもつとめましょう。
次郎長頭長森の石松の三人が終わり名古屋鍋屋町小川勝五郎のうちで貧乏という貧乏をし尽くしてどうすることもできないので昔次郎長に世話になった本枝の九六という人が今終わりでは立派な顔役になっている。そこへ勝五郎と石松が行って姉子の病気を治したい、まとまった金貸してもらいたいと言ったら本枝の九六が剣もほろろの挨拶。次郎長なんてやら人の皮飽きた畜生を恩知らず、あんなもんに美た一文勝つことはできないと言われた。石松が怒るやつを勝五郎がまあまあと止めて鍋屋町へ帰ってきて親分こういうわけだと話をした。次郎長まあそうか、九六のうち行くと知ったら俺は止めるんだった。まあ医師はよく我慢をしてくれた。まあそのうちなんとかなるだろう。捨てる神ありゃ助ける神。深見村長兵衛金の社長子があだ名になって社長子長兵衛、この人が出てきて次郎長収入は俺が引き取って面倒見よう。どうぞうちに来てください。三人を自分のうちに引き取ってさあ金を出して立派な医者を頼んでくれました。次郎長はほんの看病疲れですぐに治ってしまいましたが、どうもお長さんが具合が悪いとこするうちにその年が明けて安政三年の正月の元日、今日は近所だけの年始回りを済まそうと長兵衛黒羽舞台の上下仙台平の袴一本刀で今表へ出ようとしてひょいっと気がついた。あそうだ、うち世話している清水の貸元に挨拶をしなくちゃ悪いと次郎長の居間へ来まして、丁寧に頭を下げて清水の人新年明けましておめでとう存じます。昨年中は若いやつがいろいろお世話になりました。本年も相変わらずおしきたてお願いと存じます。長兵衛さん、へい。今日は正月の元日、年の初め月の初め日の初めのお祝いを言わなきゃならねえ。まごとにめでたい日だが、何が因果か次郎長がそのおめでたが言えなくなりました。え、正月早々因果の悪い野郎が来たとだーっと恨んでおくんなさるな。 あなたのうちの神棚に白髪を貼るようなことはできました。お世話になった甲斐もなく、お蝶はなくなりました。さあ和五郎と言いしますが、茂井に取りすがって泣くやつを元日早々涙を拭きつと、今私が止めていたところ、お世話になったあなたの前でこういうことは厚かましいが、このお蝶は並大抵の女房でなく、わしがまだ米屋している時分に、江尻の国土院屋の一人娘が縁があってわしどもに貸し付いた。何が因果が米屋を嫌って博打打ちになり下がったが、お蝶は嫌な顔をしなかった。亭主の好きな赤絵星、好きな道とて仕方がないと、子分を可愛がる旅人の面倒をよく見たから、お蝶さんがいい、姉子がいいと、女房の評判がいいために、わしはどうにか男になれました。わしにゃ過ぎた女房、わしの恩人、邪魔みやれ次郎長命、あんなに苦労さしておきながらお蝶が死んで弔い一つ出なかったと、笑う人には笑ってもらおう。今の場合は仕方がねえ、ほんの投げ込み同様で結構ですが、あんたの旦那寺へ葬ってやっていただきて、次郎長一生のお願いでございます。清水の人、はい。あなたは人を見る目がねえのかっていうのか、驚愕といや清水港より他にねえと思うとは手が違うでい。終わりという国から大公様は生まれてる。お前さんのお付き合い、姉さんの評判を知らねえほどわしはバカじゃございません。わしに任しておくんなさい。ごめん。つーっと自分の今や入る長兵衛、さあこれから何をするんだと思うと、自分の名前と次郎長の名前でお蝶が亡くなったという9回分を回す。人は普段が肝心、お蝶さんが姉さんが、俺も香典だ、我も香典、集まってくる香典が莫大。正月の5日が仮葬で、21日が本葬日、18日までに集まった香典を勝五郎と石松と深見の貸元が勘定してみたら、驚くなかれ3112両にばあった。その香典帳は私が今からもう17、18年前に、今あの清水港に次郎長の孫が生きております。その孫と私と仲がいい。孫ったってもう今67か8ですがな、イリアさんという、これはもう今は片木の旦那でございますが、その人のうちへ遊びに行って、荒神山で使った次郎長の古文の品物、次郎長の使った道具、山岡鉄舟先生が次郎長に送った書いたものをたくさん私は見せてもらいまして、その時にこの香典帳が古くなってるのを見た。3112両二分としてあった。いよいよ21日の本葬日になれば、集まってくる改装人の数が知れない寺が深見村の興福寺、長兵衛さんのうちから七八丁あったが、そこは人で切れなかったそうで、次郎長の親類頭、伊勢大畑武蔵屋周太郎、三州寺妻之助、西尾の次助、三助の大和田友蔵、藤枝長楽寺清兵衛、この五人の貸元が次郎長名代となり、改装人に礼を言って回る。こんにちは、お忙しいところありがとう存じました。次郎長に代わってお礼申し上げます。 どうこんにちは、遠い灯籠ありがとう。どんじゃ、清水に代わってお礼申し上げます。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。回想人に礼を言う。そのうち本堂でお焼香が済む回想人が帰る。本堂に残ったのが親分ばかり、立派な人五十何名。次郎町の親類頭伊勢小畑武蔵屋周太郎が深見村長兵衛の前に座って、長兵衛さん、へい、この度はまるっきり縁のねえ阿賀の他人のお前なんに、何から何まで次郎町がお世話になって、親類の足どもは決まりが悪くってしょうがねえ、ありがとう存じやして、おかげで随分人が集まったが、わしは気に入らねえ。え？来なくちゃならねえやつが一人二人と言いてえが、恩義を知らなきゃ犬畜生、一匹二匹で結構だ、二匹来ねえがどういうわけだ。え？来なくちゃならない二人は同じ終わりは来たのに、一人は常滑翔太郎、一人はほげたの九六と、知ってはいれど長兵衛は生まれついての利口者、わざと笑って知らぬ顔、来なくちゃならねえ二人は誰と誰でございましょう。長兵衛さん、あなたという人は俺たちが大勢集まって、あの人はいい人だと褒めてると、すごい顔を出して一緒になって褒めてる、あの野郎嫌な野郎だてけなしていると、聞こえていて聞こえねえふりをして向こう行ってしまうのがあんたの値打ち。あなたは終わりで生まれて終わりで育つ、この終わりにまっすぐを植える人、終わりに用のねえ人間が生涯いるあんたに喧嘩の種をまいてっちゃまことに失礼だ。お前らには聞きません、お叱りなすってことね。勝五郎、おめえにも次郎長秀従が世話になったってな。清水は泣いて喜んでいた。ありがとう。おめえも終わりの人だ、おめえにも聞きません。おい石松、待ってました。来なくっちゃならねえやつは一匹にしで結構だ。一匹は分かってるが、後の一匹は分からねえ。一匹は何でしょう、ほげたの九六の盗ってやるってことでしょう。あの野郎が来ねえわけはちゃんとわしは知ってる。皆さん、ほげたの九六ってやつはね、今親分だ貸元だって大きな面してるがね、元は相撲取り、名前が八尾畑宗七、相撲は強くねえが博打の名野郎でね、今からちょうど六年ばかり前でした、清水港で三日間興行があった。雨に降られて忍べ忍べが重なって十人地宿に泊まっているうちに、いただが過ぎて百金ができて清水を立つことはできねえ。手間親分次郎町のうちに来て助けると思って二十両恵んでください。親分が留守だった。今仏になった姉子が一人うちにいた。その自分はうちの親分は売って売って売ってる下がり、売ってる下がりはご承知の通り金がねえ。決まりが悪いが二十両という金がなかった。関取金がないんですよって言えば、親分の名前に関わると思ったから、しっかり者の姉さんが、関取ちょいと待ってください、大食い飛び込んでタンスの引き出しから自分の大事な品物を出して、裏から抜けて七入れて二十両こさえて関取お持ちなさい。ありがとう存じます。 もらった20両で100均払いをして清水を立ったやつがどうです皆さん、令状一分よこさねえ。白状の野郎でしょ。わしはうちん中で怒鳴った。10両から首が飛ぶ世の中に20両という大金もらって令状一本よこさねえ。あんな白状の野郎はねえってわしは怒鳴ったら、姉さんがやらく怒りまして、一生お前何言ってんだ、20両やったのはお前じゃなかろう、私がやった、私がやった時に関取は黙っていたか、姉さんありがとう存じましたと礼を言ったじゃないか、令状よこそうとよこすまいとはあの人の勝手、お前余計なこと言っておくれだないよって文句言われちゃってね、わしはそれき何にも言わねえ、ばあばしいから。しかしね、悪いことはできねえもんで、あれからちょうど1年ばかり経ちましてね、あそこにいらっしゃる藤枝長楽寺清兵衛貸元さんのうちに花買いがあったん、立派な貸元が集まって大きないたずらができたん、すごい今の協力その山形家宗七が来やがってね、よしはいいんだ、人から預かった200両手を出した下がり目だ、ペロリッと取られて青くなって帰ろうとした時に、隣にいたのが手前親分次郎長、関取待ちねえ、バカの話をするようだが、商売にしてる俺たちが博打を打って勝つというのは10日に一遍あるかなし、天下のお相撲さんが博打を打って勝とうとしたのはてっぺんからの誤り、博打はよしな、相撲をやめたら堅気になんな、お前さん顔の色が変わっている、よっぽど大事な金なんでしょう、わしはおかげで今日はうんと目を持ってるから、お前さんが取られた200両を返してやる、ものは言うべし酒は買うべしぐらいのことは知っております、別に権料さあ300両持ってきな、博打打ちなさんなよ、ありがとう存じます、これに懲りてもう博打打ちません、厚かましいがお金はいただきます、300両もらって下がったやつがどうです皆さん、親分の親切を無にしやがって相撲をやめて博打打ちになって、伊豆の大場の九八山の子分になって九の一条もらったあれ九六となった、縁があって終わりの国北郡穂下田村に住んだから穂下田の九六、妹のお登勢っていうのが器量がいい、亀崎の大官竹垣三郎兵衛様のところへお目かけに上がった、子ができて本妻が死んでお目かけが本妻に治った、ああ大官と九六とは義理の兄弟、御用の二条をいただいて十手取り縄預かって、右に博打打ち左に天下の御用を聞き、二足のわらじを履いたおかっぴき、今じゃ500-600という子分があった、でまあ大した出世、それがねえ皆さん、いねえましいだろうじゃあ、ご断念かい、去年の暮れの21日、わしと親分と姉さんが鍋屋町の勝五郎のうちで貧乏という貧乏し尽くして、どうすることもできねえから恩にかけちゃすまねえが、ほげたの人に頼んでまとまった金へ借りて立派な医者頼んで姉子の病気を治そう、わしと勝五郎がほげた村へ行った、わしは表で待っていた勝五郎一人が中へ入って、もしほげたの貸元次郎長修従が難業してる、恐れ入りますがまとまった金貸しておくんなさいとこう言ったら、野郎顔の色を変えやがって冗談言うねえ、次郎長なんてやら篠の川は来たし気性恩知らず、俺は次郎長の面見たら御用と召し取って牢内につないで苦しめてやるんだ、こいや勝五郎表へ出てきて、一さんダメだ、とんでもねえ野郎だ、あんなもんにびた一文借りちゃいけねえ、あの野郎こういうことを嫌がったようてえから、さあわしは承知ねえ、死の玉になって飛び込んでやろうと思ったが、勝五郎に止められて我慢をして鍋屋町へ帰ってきました、わしは親分の前で泣いた、声張り上げて泣いた、悔しい親分、あの野郎こういうことを言いましたって言ったら、親分がわしの手をしっかり握って
し。
よく我慢をしたな。てめえの短気で長い飛び込んで九六一人切ったとこであいつの子分が黙っちゃいねえ。親分の仇とここのうちの周りを取り巻いたらおめえと俺と勝五郎はどうにもなるが、患っているお蝶がかわいそう。お蝶が治るか死ぬかどっちかしてからこの仇は打てるんだいし、悔しかろうが我慢をしろよと言った親分の目にも涙がいっぺい。夜中に切り込んであの九六を切っちまおう思っていたら、皆さん運の矢玉に当たらねえ、運のいいやつにはかなわねえ。姉子は死んだから野郎を今まで生かしておいたんだ。姉子が死んで四十九日のタイヤが済み、線香の煙が絶えると同時、私は乗り込むほげた村、白間となって切り込んで、きっと恨みも晴らします。清水一家の石松はたとえ身分は三下でも二枚の下は使いませぬぞ。思い出さい悔しさに恋狂わせて語るとき、清水港の次郎長が渡り廊下をしずしずと本堂をさして歩を運ぶ。紋付き袴片手に十色朝無録鼻筋通る、聞かぬ気象がほのかに見える。苦労の果てかやつれているが、さすが備わる貫禄は、街道一の男だて。眺めて一度丁寧に、つぐりを下げて恋揃え。 おう清水の、この度はとんでもねえこってした。さぞお力をとしようと、皆さんお手上げとくなない。こんにちはありがとうという挨拶は後でゆっくりいたします。女房の到来に出た亭主がおかしいと思うかしれねえが、わしのために苦労いっぱいして旅中死んだお蝶の弔いにわしは出ずにゃいられなかった。わがままで恐れ入ります。少しばかり気に入らねえことがありまして、大きな声で怒鳴るから気にしねえでおくんなさい。街道一の貫禄いっぱい、次郎長祥子場の物語。ちょうど時間となりました。ちょっと一息また公園。